アイダイの文学部の時間。この時間は豊橋にある13もの多彩な学問分野を備えている愛知大学文学部のキャンパスに、私長尾咲子が伺って各専攻の紹介や在学生の声をお届けしていく時間です。この時間は愛知大学文学部がお送りします。今日は愛知大学文学部にお邪魔しています。お話は人文社会学科欧米言語文化コースドイツ語圏文化専攻の河合真由美先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は河合先生にはミニ講義ということで、ドイツ文学って面白いかもという内容で少しお話をしていただきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、私は文学部の2年生を対象にドイツ文学鑑賞という授業を担当しています。今回はその授業の内容をミニ講義としてお話しします。今回取り上げるのはドイツ文学を代表する文豪ゲーテの小説、若きウェルテルの悩みです。皆さんもゲーテという名前くらいはご存知でしょうか。有名だけどそんな昔の作品はつまらないという声が聞こえてきそうですが、だからこそこう作品を楽しむためのヒントをここで紹介させていただきます。若きウェルテルの悩みはいわゆる恋愛小説の古典です。よくある男女の三角関係がテーマなので恋愛ものとして読んでもらって構わないのですが、それで最後まで読み切るのは少々大変です。まずこの小説は諸寛体小説といって、最初から最後まで主人公が書いた手紙で作品が成り立っています。一つ一つの手紙が結構長いので慣れないと読みづらいかもしれません。最近は手紙なんてあまり書かなくなりましたが、当時つまり18世紀のヨーロッパでは郵便制度がようやく整備され、手紙がほぼ確実に相手に届くようになりました。つまり手紙は最新のメディアで、まあ今のメール、SNS みたいなものだったわけです。執筆当時まだ24歳だったゲーテが、この手紙という新しい伝達方法を作品に持ち込んだおかげで、読者は恋する主人公の喜びや苦しみを手紙という形を通して直接的に味わうことができたわけです。この作品は2部構成になっていて、前半と後半で内容や雰囲気が大きく変わります。また当時社会を支配していたキリスト教の教えでは自殺は許されないことでした。そのためこの作品が世に出ると大反響を引き起こしました。ウェルテルと同じ服装が流行り、彼を真似て自殺する若者が多く現れ、一時は出版が禁止されたほどです。当時の閉塞した身分社会、キリスト教社会に追い詰められた若者たちにとってこの作品はまさに束縛からの解放を意味したのです。現在古典としてこの作品を読む皆さんは、当時とは全く異なった時代社会に生きているわけですが、まあ今の時代でも新型コロナ感染の影響もあって、誰もが生きづらさを感じているはずです。そういう意味では自分の心情のみに従って生きようとしたウェルテルの姿に共感できるところもあると思います。最後になりましたが、この作品は嬉しいことに映画やオペラでも楽しむことができます。現代でも例えば映画を見て面白かったから原作の小説を読んでみたというのはよくあることで、どちらが先かはどうでもよいと思います。フランスの作曲家マスネによるオペラウェルテルは人気の演目で、セリフがフランス語なのが私としては少々残念なんですが、多くの舞台が DVD 化されています。オペラと原作小説との大きな違いは、 ロッテがウェルテルに恋愛感情を抱いていて、結末でピストル自殺を図り血まみれのウェルテルにずっとあなたが好きだったと告白することです。まあ、個人的にはこのオペラのロッテの方が人間臭くて私は好みです。まあ、こうした映画化やオペラ化あるいは舞台化を通して作品の新しい魅力を発見するのもおすすめです。以上です。
はい、そう、私でもゲーテは知ってるって大きくうなずいてしまいましたけれども、はい、やっぱりこうドイツ語圏文化専攻になるわけですから、こう授業では作品を読むときっていうのはやっぱり原文のドイツ語で読まなきゃいけないんですか？
いえ、大学の2年生が対象なので、2年生はまだそんなにドイツ語ができないんですよ。だから作品は基本翻訳で読んでもらいます。ただその作品中の重要なシーンは、まあ、私の解説付きで原文のドイツ語で味わってもらいます。
なるほど。いきなり全部が全部ドイツ語っていうわけじゃないけれども、はい、大事な部分は解説はつくけど原文だよっていう。
そうです、
はい、そこはちょっと頑張ろうねっていう。
そうですね、はい。
まあ、でも全部翻訳されてたらなんか何しに来たんだろうってなっちゃいますもんね。
まあ、一応ドイツ語圏文化専攻の学生さんなので、はい、ちょっとは頑張ってドイツ語で読んでみましょうと。
そうですよね、はい、でもこう時間を経ていくうちに少しずつ読めるようになってくるってことですよね。やっぱり皆さん自身も学生さんも。
そうですね。ただその授業によっては本当にそのドイツ語の語学力をつけるための授業っていうのがまた別にあって、あ、こちらはその語学力よりもそのドイツ文学にまず親しんでもらいたいという趣旨の授業なので、翻訳でもいいからとにかくどんどん作品を一つでも多く読んでくださいと。
やっぱりね、こうまずドイツ語勉強しなきゃっていう風に身構えちゃうと、もう文学を読むところになかなかたどり着けないかもしれないですけれども、まずは翻訳でもいいから触れてもらう。
そうです、
ということなんですね、
はい、
でそこで、あ、楽しいってなったらやっぱり原文読みたくなりますもんね。
はい、
はい、入り口はじゃあまずはこう作品、こう気に入った作品や好きなものを見ていただくといいかなと思うんですが、実際に学生さんの反応っていうのはいかがですか？
ほとんどがこうドイツ文学を初めて読みましたという学生さんばかりなんですよ。でも、まあ、苦労しながらもね、皆さんちゃんと読んでくれます。でもその中には、まあ、面白かったのでこの作家さんの他の作品も読んでみますという人もいれば、その授業で取り上げた作家や作品を卒業論文のテーマにする人もいます。
へえ、まあ、やはりこう翻訳されたものだとしてもドイツ語圏のこう作品というのがなかなか私たちの中ではそんなに日常的に目に触れるところにはあまりないかなという印象なんですよね。
そうですね、
はい、だからこう皆さん、ゲーテは聞いたことあるけどふーんっていうぐらいだったと思うんですけども、やっぱり河合先生のところでこういった文化に触れていただくとやっぱ次の作品へっていう方々がね、
本当に、4月はゲーテとシラーから始まって、うん、1年間かけて最後の方には今現在こうドイツで活躍している旬の作家さんまで本当にこうバラエティ豊かに作品を揃えてますんで、まあ、これだけあれば一つくらい絶対好みに合う作品が見つかりますよという。
なるほど、
はい、そういうコンセプトで私の方はやってますんで、
まあ、確かにこう皆さん自身も好きな傾向がそれぞれに違うでしょうから、はい、例えばこんなのがあるよ、昔のものもあるしちょっと前のもの、特に最近の旬なものってなると楽しくなりますもんね。
はい、
へえ、じゃあまずはこうドイツ語圏文化の本なんてと思ってもいろいろなものを紹介してもらえるので、その中から皆さんのお気に入りのね一冊をまた見つけていただけるといいかなと思うんですが、
はい、
では最後になりますがラジオを聞いている皆さんに河合先生からメッセージをお願いします。
はい、まあドイツっていう国、あるいはそのドイツ語という言葉、あと、まあ、ドイツ文学の作品、まあ、ちょっとなかなかあまりこう親しみを感じないっていうところもあるかもしれませんけれども、こう知れば知るほど面白いと、 いうことがわかると思いますので、ぜひちょっとまずあの本であったらこう手に取るところから始めていただきたいなと思います。
はい、今日は愛知大学文学部にお邪魔しまして、人文社会学科欧米言語文化コースドイツ語圏文化専攻の河合真由美先生にお話を伺いました。先生ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
こちら愛大愛大度文学部の時間。このコーナーでは皆様からのメッセージやご感想をお待ちしております。メールなら f-toyo@843fm.co.jp、 ファックスなら 0532-75-0843 までお送りください。こちら愛大愛大度文学部の時間。この時間は愛知大学文学部がお送りしました。